チャンス内のアミコです。中学生の息子。
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鎌ヶ谷市とプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025伊豆他社交圏を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニットチャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん、ここでね、概要欄開く時間になりましたよ。運転中の方、もうね、運転やめて。ちょっと止まっていただいて、概要欄の一番上にある11月8日土曜日19時開催、プロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025水田社交圏。カモさんの出版記念講演会 BTX のリンクを開いていただきたい。開きました？押しましたよね？押しました？運転中の方止まってますよね？止まりましたよね？止まって押してますよね？大分県別府市ビーコンプラザで、開催されます、カモさんの出版記念講演会、プロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025ビズ他社交圏ということでですね、なんと和光組高橋社長が主催で、講演会が あります。カモさんのね、このプロ会社員という書籍に関しても、出版記念講演会他のところでねされているものを見に行かれた方もいらっしゃるかもしれない。でもそれでも2回目も3回目も、全部行きましょう。そしてね、なんと主催しているのが高橋社長ですから、もうカモさんとお会いできるだけでももう面白い話がいっぱい聞けるにもかかわらず、もうワードセンスにおけてこの人天才すぎないかと、みんなね、スタイフなどを聞いて思っているでしょう。そのね、高橋社長がいらっしゃるんですよ。もう間違いなく講演会だけじゃなくってボラスターとかもね絶対面白いし、もう全部ね、高橋社長がね、最終的に持ってくんじゃないかなっていうぐらい、高橋社長って本当にね、可愛らしい方で面白い方なんですよ。もう同級生というだけで勝手に自慢してますけどね。ぜひね、その高橋社長が主催されるカモさんの講演会、見に行ける方は見に行きましょう。そして、行けない方、行けないけど他社貢献な応援するよ。というものや、いけないけど本買うから送ってなどですね、遠隔支援ができるようなものも出ておりますので、ぜひ、ご支援いただけたらなと思います。そしてそんな11月8日の翌日、11月9日は佐賀県で上手フッチ師匠の講演会がございます。整えば人生は動く。まだ車止まってますよね？止めたよね？止めてるよね？これもね、2番目の、リンククリックしていただいて、お申し込みはこちらというところですね。一番下にあるから開いていただくとですね、もう名前入れたいとか、メールアドレス入れたいとか、住所入れたいとか、そこからもうすぐ変えちゃいますから。変えます。買っていただいて、ぜひね、2日間、九州に足を運んでいただきまして、1日目は大分県、2日目は佐賀県で、過ごしてみてはいかがでしょうかということでですね、皆さんちゃんと押し終わりました。押し終わったら運転してもいいですからね。運転しなかった方はね、そのままね、押して、何度でも入っていただいて、何度でも、私がね、開いてって言ったところを何回でも見てくださいね。繰り返し見てもらえるだけでもありがたい話でございます。いや、買って。チケットを買ってください。よろしくお願いします。そして、笑顔のまさまささんのインスタグラムも載せさせていただいております。今、11月1日に向けて絶賛、練習動画をね、上げられておりますが、なぜかね、恐竜の姿ということでですね、短い手でね、可愛らしく恐竜が踊っておりますので、ぜひね、応援していただけたらなと思いますし、笑顔のまさまささんと交流していただけたらなと思います。よろしくお願いします。スポンサー様ありがとうございます。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。そわそわが止まらない。ボイシーの冒頭でも話してるんですけど、明日息子が面接なんですよ。 なんかね、ようやく面接にこぎつけたなという感じなんですけど、ただね、その息子をここしか受けたくないと言ってるような状態なので、ここで決まらなかった場合のことがもうちょっとどうしたらいいかなっていうぐらい。でもここしか受けたくないって言ってる割に、取り組み度合いが私にはちょっと納得できないぐらい低いんですよ。後悔したくないんだったらやってほしいし、もうここしか受けないって言うんだったらもうここに集中してやってくれよと思って、その上でね、もうダメだったらもうしょうがないかもしれないんだけど、なんか全然やってないのにここがいいって言ってるのが、なんていうのかな、すっごいモヤモヤ。でも、ここじゃなきゃダメとは言いつつ、もうダメだった場合のことも考えて動かなきゃいけないから、本人が動いてくれればいいけど、本人が動かないから私一人でモヤモヤしながら動いてるわけですよね。なんかあった時のためにも、ダメだった時のためにも、学校からの推薦があったにしても、OK が出るとは限りませんからね。だからすごい今恐怖自分だったらさ、もう後悔したくないからガンガンにやるんだけど、私が勉強したところでさ、息子の頭に入るわけじゃなくない？で、なんか情報処理のテストと、あとは適性検査と面接って書いてあったんですよね。面接に関してはもう会社の理念を見ていくことと、会社がどんなところかで、あとは自分が会社に惹かれた理由とか、どんな仕事をしたいかっていうことをある程度もう話せるようにまとめておくぐらいしか、まあ、やれることはないとは思うんですよね。うん、でもそれでもちゃんとやってほしいじゃない。で、実際に喋ってみるとうまくできなかったりするから、喋る練習もしたいわけですよ。でもね、なかなかねやってくれない。で、情報処理のテストがあるから、もうそこだけでも勉強してほしくて、もう面接日が決まってから毎日毎日、息子のそばにいてずっとね、息子ができるだけ勉強できるようにと思ってやってるけど、私では仕事もあるし、レッスンもあるし、他にもいろいろあるから、まあ、最低限の外出にしたとしても、それでも夜の本当にわずかな時間しか一緒にいられないから、もっと取り組んでほしいっていう気持ちがやっぱりあるわけですよ。後悔してほしくないし、でやるっていう時にやれなかったら、もうそれ以降もずっとやれないと思うから、やるって時に集中力を見せてほしいんだけど、それがないのがすっごくもどかしくて、私自身ね、なんかその勉強は、まあ学校では真面目に聞いていて、授業も真面目に受けた上で、家でそんななんか毎日コツコツとかは全然やってなくて、でも、テスト前になると死ぬほどやってたんですよ。もうご飯も食べるのも惜しみ、そしてもう夜寝るのなんか寝る気なしで、5日間とかぐらいは全く寝ないでずっと真剣にテスト勉強をして、で、テストに挑んだりしていたし、で、毎日のようにね、英語のなんか単語のテストとかが朝出てたから、だから、毎朝、本当はダメですよ。ダメなんだけど、自転車に乗りながら英語のテスト勉強してたんですよ。そのくらいやるときはガンガンにやるタイプだったの。まあ、なんでかっていうと、まあ、効率よくやりたいっていうのもそれはもちろんあるんだけど、本当にね、高校の時から私時間がなかったんですよ。母が入院しちゃってたりとか、母がお弁当も作れないような状態だったから、家でお弁当も作らなきゃいけない、で、みんなのご飯も作らなきゃいけない、で、洗濯とか家事もやらなければいけない、で、母の入院先に学校帰りに行って、で、そこで寄って、そこから仕事、アルバイトも行って、で、家帰ってきてご飯作って、家事やって、そこからの勉強だったから、寝る時間なんかなかったんですよ。ずっとそういう生活してたの。だからね、そんな中でも、もう効率よくガンってやるっていう風にやってたから、いざという時に集中ができないっていうことに対してのこのもどかしさが多分より一層強いんだと思うんですよね。だからもうもやもやしちゃって、あんまり普段ね、私ね、イラッとすることがないんですよ。仕事先においても別にイライラ全然しない から、なんか一人で笑っておおらかに仕事してるタイプだし、どんなに怒鳴りつけられたって別にそんなに気にするタイプでもないから、仕事中とかも全然イライラしないし、基本的に家でも全然イライラしない、どこでもほぼほぼイライラしないのに、息子に対してはめっちゃイライラする。もうもどかしくて、自分がやる方が楽じゃない？人にやらせるのってめっちゃ大変で、これで終わりじゃないから、面接を受けた後だったってまだまだ考えなきゃいけないわけですよ。決まらない限りはずっと考えなきゃいけない。で、それが全然継続できない、そのもどかしさっていうの、この会社じゃなきゃ嫌だとか、その社長さんがすごくね、人柄がいい方だったから、会社はさ、選べても人って本当に簡単に選べないじゃないですか、仕事って。だからこの人素敵だなと思った人がいる場所で働く、この人の仕事を見ていたいなって思える人がそこに一人でもいたらめちゃくちゃ儲けもんだから、だからそこに入りたいって言った息子の気持ちはすっごいわかるんですよ。私もね、面接じゃなくって学校からなんか会社見学みたいなのに行かせていただいてるので、その時に私も一緒に喋ってるから、めちゃくちゃ人柄がよくって、でインスタグラムとかもね、なんか面接とか採用についてのサイトを持ってらっしゃるから、そこ見せていただいても本当に魅力的な方なんですよ。すごく話しやすくて、なんかそのイケメンとかそういう方向じゃなくって、まあもちろんね、顔、素敵な顔立ちされた方で、絶対モテるだろうなっていう顔立ちされてる方ではあるんだけど、人柄がすごく良かったんですよ、その社長さんのね。で、お話ししてる時も息子が本当に正直に、なんか丁寧な言葉も使えずに話してるんだけど、それに対してうんうんって聞いてくれるし、もそうだし、で、その私たち親子が前に進めるようにすごく背中を押してくれるっていうのかな。そう、なんかうちの会社来てねっていう方向じゃなくって、自分に合ったお仕事が探せるといいねっていうことだったりとか、そのプログラミングにおけるこの地域での需要がどういうものなのかっていうものとかもすっごく丁寧に教えてくれたんですよ。そんなことする必要なんかないのにね。だから本当に人柄がよくって、で、会社で働いてる人たちがね、ニッコニコだったの。社長の顔色を伺いながら喋るんじゃなくって、社長にその普通に意見できるような環境でこの方々仕事してるんだなっていうのがすごく分かったし、で、信頼し合ってるのもすっごく見えたの、スタッフさんたちを見ててね。だからこういう中で働けることってないよなっていう話を息子にしたから、もしかすると絶対ここじゃなきゃだって思ったのかもしれない。本当に人って選べないから、だからそういう意味でもここに行きたいって思うんだったらもっとやれと思いました。なんでお母さんが監視してる時しかできんって思いまして、私仕事行ってるし家事もやらなきゃいけないし、その間見れないから、本当にわずかな間しか刺激を与えられないんです、息子に。やれと監視もできないの。だから、自分で振り立たせてくれよという、このもどかしい気持ちをここで喋ってみました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。笑顔のまさまささんからいただいております。ありがとうございます。ゾンビダンス。佐賀県でもゾンビランド佐賀とのコラボやってほしいなということで、ありがとうございます。ゾンビランド、なんかやっぱりゾンビっていろんなとこにいるのね。佐賀とのねコラボいいですよね。で、なんか全国でコラボできたらいいですよね。もうちょっと私経営陣でも全くなく、その長島スパーランドって三重県にあるんですけど、岐阜に住んでるんでね、県も違うし、本当に全然行かないんですけど、毎年ね、最近は息子がそこで踊らせていただいているのでね、息子は少しずつ行く機会が増え、で、私も今回はね、送迎担当ということで、いつもはちょっとお友達のお母さんに頼んでたので初めて行くことができたんですけど、いやー、ゾンビとのコラボいいですね。私もゾンビ結構やるんですよ。街でね、ゾンビになって踊り狂ってっていうのを結構何回もやってますから、ゾンビのメイクもできちゃう、得意です。 なのでね、いつか私が佐賀に行った時にゾンビになるんで、ちょっと時期がずれてて誰もいなかったら一人のゾンビになっちゃうかもしれませんけど、コラボにならないかもしれないけど、ゾンビになれるように行きますね。ますますさん、コメントありがとうございます。そしてハルプリモベラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のますますさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミエモン、おはようございます。おはようございます。ゾンビが襲ってくるって、違う違う、一緒に踊るイベントだって。なるほど、長島スパーランドにもゾンビと一緒に3時間踊る。やっぱり体力お化けのアミエモンはやっぱりすごいエモン。そういえば、ふちふち市場の佐賀県にもゾンビランド佐賀っていうのが有名だった気がする。ハロウィン近いから、いろんなところでゾンビ出てるみたいですね。ということで、ハルプリモベラさんありがとうございます。結構ゾンビ多いですね。なんか、USJ が火をつけた感じはもちろんあるんですけど、長くやってるんでね。でも、多分元はゾンビがこれだけなんかダンスと一緒にね受け入れられるようになったのはマイケルじゃないかな。スリラーですよね。やっぱりスリラーがあって、その私もですけど、そのゾンビの格好で踊るっていうことをしたのは、きっかけはマイケル・ジャクソンのトリビュートイベント、追悼イベントとかをずっとね街でやってたんですよ、自分の住んでる街とかでね。でそこで結構ゾンビの格好で踊るっていうことをずっとし続けてきたの。これはマイケルがやっぱりスリラーでやってるからだったから、多分その流れもあってゾンビ×ダンスっていうものがね全国にその広まるきっかけになったんじゃないかなと思いますね。2009年のそのマイケルが亡くなった時の年とかってトリビュートイベント全国でやってて、その中のね岐阜を私もやらせていただいてたとか出てたんですけど、全国であったからゾンビの格好をして踊る人たち結構いたんですよ、その時期に。で多分その後からゾンビのイベントが増えたのかなって気がするんです。すごい影響力だなって思いますね。でも全然ゾンビと3時間踊れました。ゾンビが通路こうわーって出てきて、でそっから通路で踊る。であとはなんか会場の中に入って DJ が曲を流す中ダンスをゾンビたちが踊ると。でかなり踊れるゾンビたちばっかりだからすごく盛り上がったし、で結構ね懐かしい曲とかもかけてくれるから、私は懐かしい曲も世代的に踊れるし、 TikTok を見てるからそっちも踊れるしでね、全部ほぼほぼ踊れるものばっかりが来たので、まあでもね、やったことない曲ばっかりなんですよ。TikTok とかは最近のは撮ってないから、見てるだけですからね。だから、それでもやっぱり体が反応して動くっていうのはね、なんかやっぱりそれだけ TikTok とかを見るだけでも、体の中に入ってる振りってあるんだなって思いつつ、3時間あっという間でございました。いつかね、佐賀のゾンビランド、違う、ゾンビランド佐賀だ。でもね、行って、私がゾンビになってやろうと思いますので、ハロウィンですね。ハルプリマベラさん、コメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいておりますので、ぜひご覧ください。マンスリースポンサーを、務めてくださっております。笑顔のまさまささん、11月8日土曜日19時開催、鴨頭よしひとプロ会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献。それから11月9日日曜日、翌日ですね、佐賀での開催となります、神の手フッチ講演会、整えば人生は動く。こちらもね、リンク載せさせていただいております。ぜひねこちらからご購入いただきまして、会場に足を運んでいただいて、ぜひねカモさんの講演会、そしてふちうち師匠の、講演会もぜひね、お楽しみいただけたらなと思います。11月8日の、プロ会社員出版記念講演会の方は、遠隔支援も、あります。ぜひね、そちらから、 ご購入いただきまして、高橋社長の応援もね、していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして、11月1日に、オドハロにも出演されます。笑顔の松政さんのインスタグラム、ぜひね、フォローよろしくお願いします。そして出演情報になります。11月13日からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきたいなと思います。よろしくお願いします。そして12月6日土曜日、愛知県の清洲市にてスタジオパフォーマンス出演させていただきます。詳細はね、もうちょっとチケットが完売間近ということもありまして、もしね、お席、欲しいなという方いらっしゃいましたら、ぜひね、直接お声掛けいただけたらなと思います。詳細をお伝えさせていただきます。ワンドリンク付きの1800円、そして主演後にはトークタイムもございます。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。